自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、9月19日金曜日、77回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。自衛官の装備品。
はい、本日は自衛官の装備品をお送りしたいと思うんですが、
はい、
自衛官の装備といってもね、はい、あれですよ、個人的な装備の話をしてるんじゃなくて、
はい、
まあ、自衛官全般的にね、陸海空問わず、
はい、
どのようなものを持ってるんでしょうかという質問がね、ずいぶん多く寄せられるので、
は
い、そういったもの、まず自衛官の個人装備ですが、何を思い浮かべますか。
個人装備、
うん、
やっぱ、うん、銃が一番最初に。
自衛隊っていうとね、
はい、
まあ、銃というイメージありますよね、
はい
はい、銃、はい、まあ、拳銃やね、ライフルですとか、
はい、
さまざまな銃も種類があると思うんですけども、
はい、
要はですね、まずは拳銃からご説明したいと思いますかね。
はい、お願いします。
拳銃っていうのは、いわゆるハンドガン、
はい、
ライフルとかではなくて、
はい、
腰に下げてる、ね、
はい、
ね、拳銃ですけど、
はい、
一般的に左官以上の個人装備となりますと。
あ、そうなんですか。うん、
だから左官以上なんで、1歳2歳3歳以上の個人装備ということで、
は
い、
あ、そうなんですか。
はい、で、小銃は医官一家の個人装備というふうに、ね、規定されております。
じゃあ小銃になるんですか、その銃を持ってるっていうのは。その拳銃っていう、そのハンドガンは左官以上じゃないと持てないってことなんですか。
基本的にはそうなんです。
あ、そうなんですね、はい、へえ。
例えば、国際貢献活動で警備任務とかね、
はい、
特に警備小隊とかに所属する隊員に関しては、拳銃および小銃両方所持しておりますが、そういう例外はもちろんありますけどね、
はい、
今お話したね、個人装備ということで、
はい、
基本的に左官以上というふうになっておりますが、そういう役割に応じてね、拳銃および小銃を所持する場合があるということです。はい、
はい、
これ我々銃っていうものがね、あまりこう馴染みがないし、
はい、
まあ、日本では法律含めて個人で持つということはないんでね、
はい、
すごく縁の遠い存在であるんですが、
はい、
やっぱり国を守るということはね、警察官と同じく銃というのは必要な装備としてね、
はい、
考えられる。最初想像したように、
はい、
銃というイメージが出てくるのは当然だと思います、ね、
はい
はい、あとは何か他にありますか。
そうです、何かいろいろ出てきますけど、
まあ、銃とは今度はまた、はい、全然、異なるものですけど、はい、服装ね。
あ、服装、
うん、服装なんかも、まあ、靴もそうですけど、
はい、
ちょっとそういう話もねしてみたいなと思いますが、
はい、
服装は皆さんね、制服やあるいは迷彩服も皆さんご存知だと思いますけど、
はい、
今日はね、ちょっと自分もよく知らなかった、昔は、
はい、
今は知ってますけど、
はい、
帽子についてね、はい、話したいなと思うんですけども、はい、よくドラマでさ、なんかこう敬礼してるシーンがあるじゃない、
はい、
自衛官がね、
はい、
通常帽子をしないと敬礼というのはね、本当はしないものなんですけど、
はい、
まあ、 ドラマとか映画ということで、ね、よく募集してようかしてまいが敬礼をするということは、ね、ドラマ的に必要で、ね、やってるというのがありますけど、はい、その帽子の中でこの中帽と言われるね、
はい
はい、もの中帽って何だと思われる方多いと思うんですけど、
はい、
上中下の中、まあ、要するに真ん中の中ですね、はい、中と書いて中帽と言いますけど、
はい、
まあ、今中帽貝ということでね、改造の貝ですけど、はい、この帽体はですねポリカーボネットでできています。
お
だからこれね、形状から見るとこれって重いんですかって聞かれるらしいですよ、
はい、
知らない人が、はい、被ってる人、
はい、
あれはねものすごく軽量でできてて、
はい、
通称はねライナーと言いますけど、
はい、
映画でね使ったよね、
はい、
俺もね、
はい
はい、そのまあドラマでは片やね鉄八っていうドラマもありましたけど、
はい、
鉄でできてる帽子ではなくて、
はい、
ライナー中帽ということで、
はい、
今日その、ね、中帽の方のねライナーを紹介したいなと思うんですが、はい、通常外で活動をするときは、
はい、
その中帽というのをね被ることが大半です、
はい、
まあ顎紐とかね、バンド等もついてまして、
はい、
もちろん落ちないとか、
はい、
そういう意味もありますけども、これ簡単に落ちてしまったらねもちろんその国を守るという大事なこともできませんし、
はい、
災害派遣もねいかれませんよね、
はい、
そのために絶対顎紐っていうのは必要だと思うんですけど、
はい、
皆さんが今災害派遣って言いましたけど目にする機会が多いのはライナーだと思うんですよね、
はい、
うん、要はそのライナーね、本当はここにあったらちょっと叩いてみたいなと思うぐらいですけど、いわゆるプラスチック素材に近いようなイメージで言っていただければいいと思うんですけど、
はい、
非常に軽い装備です、
うんうん、
よく頑張ろう東北とかね震災の時にステッカー貼られてた人多いですけど、
はい、
そういうものを貼ってる多くの国民が目にする自衛官イコールその中帽ライナーをしてるというね、
はい、
イメージいただければいいんではないかなと思います、
はい、
あとちょっとお話したかったのが、
はい、
ミルスペックって聞いたことあります？
ミルスペック？いや聞いたことないです。ミルスペック、
いわゆる軍規格というものですよね。
あ、
例えばアメリカで有名なのはアメリカの国防省の規格でミルスペックと、
あ、
まあ、分かりやすく表現すると衝撃や高温、はい、低温などの過酷な環境下でも問題なく機能し使用できると、
はい、
で当然堅牢性とかね耐久性に重きを置いた規格になるということで、この規格をクリアしたもので、
はい、
有名なものはご存知ですか？大概の人知ってるんじゃない
か。あ、そうなんですか、
うん、アップルウォッチ。
え、
その中でもアップルウォッチウルトラ、今自分がしてますけどね、これウルトラ。
あ、ウルトラなんですか、はい、それ
ウルトラ2っていうのがありまして、
はい、
それは、ミルスペックという有名ですね。
あ、そうなんですか、
うん、
アップルウォッチって、
まあ、一番民生品で身近なものとして、ね、今ご紹介しましたけど、 あとはですね皆さんが目にしたことあるのはアタッシュケースね。
アタッシュケース、
うん、有名なのありますね。
ゼロハリバートンとか。
いや、ゼロハリバートンは、ね、実はミルスペックじゃないと。
あ、そうなんですか、
もしかしたらミルスペックかもしれないけど、ミルスペックで有名なアタッシュケースはプロトレックスとかね。
プロトレックス、
うん、まあ、警備会社もやっててボディーガードやるときに、
はい、
やっぱアタッシュケースってイメージあるでしょ。
はい、あります、
ミルスペックで有名だったのはそのプロトレックスっていうね、アタッシュケース有名でしたけど、
はい、
それを軽くて、
はい、まあ、
堅牢だということで、
へ、
ただ、当然ゼルハリバートが堅牢じゃないわけじゃなくて、
はい、
もちろん月から石を持ち帰ったとかね、いろんな逸話があって堅牢かつね、
はい、
耐久性に優れてるんでしょうけど、まあ、それに等しいことだと思います。
へえ、うん、そうなんでしょう
と。でただね、その耐久性だけじゃなくて、
はい、
使い勝手も良くないといけないということで、まさに今言ったゼロハリバートなんてね、はい、使い勝手もいいんでね、
はい、
未だに残ってるというか、
はい、
旅行のカバンからアルミのアタッシュだけではなくて、そういったさまざまな旅に出る時のトランクケースの、
はい、
そういうものもたくさん出してる、
はい、あ、そうなんですね、
というものもあると思います。
へえ、
あとこれ我々もね、
はい、
普通に売ってたら欲しいなと思うのは、
はい、
ウォータープルーフのメモ帳。
あ、はい、
これは自衛隊の中のね駐屯地とかの売店に売ってますけど、よく、
はい、
民生でも実はあるんですよ、ウォータープルーフのメモ帳ってあるんですけど、はい、必ずどこにでもあるわけではなくて、やっぱり置いてあるとか置いてないとかなんですけど、まあ、自衛隊の駐屯地のバイトになったら絶対あるでしょうね、
はい、
だって書いたメモがね、濡れたらもうそれで見えないんじゃしょうがないんでね、
はい、
うん、あとはステッドラっていう、ね、メーカーの油性ペン、
お、
はい、これも映画でね、こだわりましたよ自分は。個人装備で、
はい、
あまりこう自衛官がペン刺してるってイメージないでしょ。
あ、ないです。
ないんだけども、はい、実際に災害派遣行った隊員の方たちはステッドラーのペンを刺してたと、
あ、
いうことを伺ったし、まあ、記録を見てもたくさんあるんで、
はい、
あ、じゃあもう赤とか青とかね、黒とか、はい、その何のペンだったらいいっていうことじゃなくて、ステッドラーのペンってこれこだわろうってことで随分、ね、買ったのをね覚えています。
ステッドラちゃんとしたやつだったんですね、
うん、
うわーそれ、
まあ、あとポーチなんかもすごい便利じゃなかった、バッグとか
めちゃくちゃ
ウエストポーチ、
はい、うん、いろいろ知って自分でも購入するようになりました。モールシステムって一つのベースがあれば何でもつけられる、うん、っていうのがすごい便利だなと思って、はい、結構ハマりました。
あとね大事なことですけど、まあ、暑い寒いとかね、はい、長い時間身につけなきゃいけないとか、
はい、
あるいはその下着類なんかもねありますけど、
はい、
高機能靴下、これも自分の映画の時ね、映画って結構長い時間外にいることも多いんで、はい、まあ簡単に言えば足疲れるんですよね、立ったままとかね、
はい、
うん、この自衛隊の映画の撮影でね覚えましたよ、5本指ソックス。
そうなんですか。
すごい便利、便利っていうか、はい、履き心地も良くて、
はい、
うん、あれになれるとあれに行っちゃうよね。
はい、行きます。
そういう高機能靴下なんかも売ってますし、5本指のね、
はい、
蒸れにくいと、はい、で速乾性に優れるということでたくさんね種類も出てますんで、
はい、
それからあと消臭効果が非常に高いタオルと。
のタオルもあるんですね、
うん、なんかこれ隊員の方たちの要望もあったようですけど、
はい、
隊員が長期間入浴できない状況だと、
はい、
まあ、災害派遣でもね、
はい、
そういう時に、まあ、汗臭さとかそういうアンモニア臭なんかも急速に分解品あるいは消臭できる、ね、特殊な繊維が織り込まれているということで、タオルとか、まあ、そういう下着もあるんですけど、
はい、
特殊な繊維を使われたそういう特殊な繊維を使ったそういった衣類だとか、そういうタオルっていうのもかなりの種類が売られてるんで。
そうなんですね。
これも実はねおすすめなんですよね。
書いてますけど、洗濯しなくても臭わない高い消臭効果、これ一般では買えないんですか。
いや買えます。
あ、売ってるんですか、
うん、例えば皆さんそういう機能を持ったものを、
はい、
自衛隊のものでないかもしれないけど、
あ、
同様のものだったり同じメーカーが作ってるものあるんで探してもらえれば分かると思うんですが、
はい、
そういうものもありますし、自衛隊の駐屯地に、ね、行く機会、例えばお祭りとか、
はい、
そういった機会に行かれると、ね、すごくそういうものが手に入るし多く見ることができるんじゃないかなと思います。
ちょっと見てみます今度。
はい、
はい、ではここで1曲お送りしましょう。荻野目洋子でダンシングヒーロー。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は自衛官の装備品をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは一口塩羊羹スティックライス魚肉ソーセージです。
なんかたくさん出てきましたね。
はい、いっぱい出てきました今日は、はい、
今日ご紹介させていただくのは、
はい、
ミリ飯隊員のお供ということでね、
はい、
戦闘糧食などの支給品ではなく隊員一人一人が自らの判断と経験に基づいて持参する個人的なお供ですね、
はい、
お供についてご紹介をしたいと思います、
はい、
この中でもスティックライスはね以前護衛艦大隅でもご紹介をしたことあるんですが、
はい、
これねちょっと改めてすごいなと思った種類ですよ、
はい、
スティックライスというのはパウチされた手紙の封筒あるじゃないですか、
はい、
ね、
はい、
あれよりちょっと大きいぐらいのここにご飯1食分が、ね、入ってるんですが、はい、180g 入ってるんでね、はい、結構入ってますけど、
はいはい、
この種類がすごい。五目ご飯、チャーハン、そしておはぎ、
はい、
ガパオライス、 ラーメン屋のチャーシューライスなどということで、
まだまだ
かなりたくさんの種類があるということで、はい、今日ご用意したのは明太ご飯、
はい、
うん、それにドライカレー、ドライカレーです。どっちも辛いんじゃない？
お、もう全然大丈夫です、はい、僕なんかは辛いのは、はい、
あともう一つご用意したのは、はい、魚肉ソーセージですね。これ懐かしいな、はい、子供の頃にいっぱいあった、
はい、最高ですよね、うん、魚肉ソーセージ。
これ我々のね、芝居の世界にもよく登場するよね。
はい、はい、そうなんです。寒い時期の撮影なんかでですね、うん、スタッフさんがでっかい鍋にお湯張ってくださって、うんうん、缶コーヒーとか温めてくださるんですけど、うん、その中に魚肉ソーセージを突っ込んでくれてて、うんうん、小腹が減ったら食べてくださいっていうスタンスが結構あったりします。
もともとね、あっため食べるもんなんじゃないんだけど、そういう心遣いとかね、はい、あったかいものを食べさせたり、はい、
監督もすごいですよね。
え、
差し入れで、
舞台の稽古とかでね、
はい、何本でしたっけ、
1000本ぐらい、
1000本いやすごいな、魚肉ソーセージ。
だって50人ぐらいが1ヶ月ぐらい稽古するわけでしょ。だからそれは、ね、
だとしてもすごい規模、
うん、で最後にご用意したのは、はい、一口塩羊羹ということで、はい、この羊羹は旧軍でもね、保存食ということで、重宝されてたようですけども、はい、現代でもやっぱりね、こう日本の保存食の代表的なものというかね、この、ね、羊羹に、
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう、だからこの羊羹ってすごい昔からあって、保存食としてね、すごい重宝されてたということですね。
はい、栄養羹なんかもあってすごい、
あ、売ってますね、防災食ね、
はい、防災食ね、
ちょっと早速食べてみ
よう。ああ、すいません、栄養羹食べて、栄養羹じゃない、一口塩羊羹食べてしまいました。
あ、本当
ちゃんと塩味もあって、甘いだけじゃなくて、うん、多分これ疲れてる時とかすごいいいんだろうなと思いましたね、
う
ん
う
ん、
この魚肉ソーセージどうですか。
はい、魚肉ソーセージ、うん、もうね、食べ慣れてるんですけど、やっぱこういう仕事中に食べるっていうのがまた美味しいですね、うん、魚肉ソーセージ、
なんか難しい味、
はい、
うん、
かまぼこみたいな魚肉ソーセージもあるじゃないですか今、
うんうん、
あれも美味しいですよね。
あとね、豚肉何十パーセント配合とかね、
そう、
豚肉入りとか書いてあって、ソーセージが魚の身からできてるっていうのを知らない人いるんじゃないかな。
あ、こういうのってでも海外にはないですね、見ないんですか。
見ないね、
ないですよね、うん、これ流行りそうなんだけど、海外に行ってても、うん、スティックライスもちょっといただいてみます。
早速これ、あとね、さっき種類説明しましたけど、はい、あとで食べやすい、
そうなんです、
立ったままでもどこでもね、座ったままでも、はい、とにかくこうパックから押し出すみたいな感じ、
はいはい、
うん、
これすごいいいですね、自分の食べたい量だけ押し出せるんで、
ちょっといただきます。なんか旗から見たら
ちょっと
五平餅みたいな、
そうですね、確かにちょっとブルブルいただきます、
はい、うん、美味しそうな顔してる、
はい、うん、間違いないです、
うん
うん、ちゃんとドライカレーですし、
うん、
辛さもありますし、
うん、
カレー食べてるみたい。
これ、こういうものはね、自衛隊の同じく駐屯地とか、
はい、
そういったところももちろん買えるんですけど、はい、インターネットとかでもね、買えるものもあるようなんで、
はい、
そういったものを皆さんにちょっと探して買ってみたらどうかなと。で、あともう一つね、やっぱり防災としてね、
はい、
こういうものを置いとくっていうのも3日間分とかね、1週間分とか、はい、ご自宅置いとくのもすごく便利でいいんではないかなと思いますね、はい、
スポーツ用品店とか最近売ってますよね、このスティックライスとか。
あ、本当？
はい、大型のスポーツ用品店とかたまに見るんで、うん、もし、はい、行く機会がありましたらぜひ。
いや、本当に手荒く扱ってもね、
はい、
そんな破裂するものでもないし、
はい、
すごく便利で、なおかつ保存性が良くて防災にも使えて、で美味しいんでしょ。
美味しいです、
ね、
はい、
最高じゃないですか、
はい、うん、ぜひちょっと見かけたらお試しいただけたらと思います、はいはい、ではここで一曲お送りしましょう。もう暦の上では秋ですね、
はい、
そんなタイミングなんですが、もう夏の終わりっていう意味も踏まえて、こんなしっとりとした曲どうでしょうか。チューブで君となら。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いや、本当楽しかったですね。うん、意外に装備品っていうのも知らなかったので、こうやって資料を見ながらお話しさせていただくのがすごい貴重な時間でした。
まあね、銃からね、
はい、
今日はミリ飯でも個人で持っていっていいものをね、ご紹介しましたけども、
はい、
たくさん装備品というのはあると思うんで、また機会があれば紹介したいなと思います。
はい、はい、ぜひお願いします、はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。 また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。